ハレルヤ。賛美せよ主の御名を。賛美せよ主のしもべらよ。主の家に、私たちの神の家の庭に居並ぶ人々よ。主を賛美せよ。恵み深い主を。喜ばしい皆を褒め歌え。賛美します。賛美歌161番をもって主を賛美します。賛美歌161番、お差し支えない方はお立ちください。そのまま10回を唱和します。10回は前のポケットにございます。10回。我は何時の神主、何時をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我のほか何者をも民とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を乱れに口にあげべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。悔い改めの祈りを捧げます。ご在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたはこの世界を創造されました。全知全能の方であられます。にもかかわらず、あなたは憐れみに富みたも方であり、私たちをこえなく慈しみ守り導いてくださいます。今季節は春竹縄、今朝もすがすがしい中を教会に呼び集められ、あなたに礼拝を捧げることのできる幸いを感謝します。いつも私どもを顧み、多くの恵みをいただいておりますことを感謝します。 日々の生活の糧をいただき、日々の生活を守っていただき、また何よりもこの理不尽で悩み多き悲しみ多い世の中にあって生きる希望と喜びを与えてくださいます。感謝します。けど私たちの日常生活ではまだ恵みが足りないと不安を抱き、これからどうなるのかと不安を抱き、隣人の小さな過ちに怒りを抱いてしまいます。その結果あちこちで人を傷つけたり自分を苦しめたりしております。あなたの御心から遠く離れて生きていることを思うとき、今御前にあることに恐れを覚えます。けどこのような破れの多いものをあなたはそのまま教会へ呼ばれます。感謝します。どうぞあなたの豊かな憐れみでこのような破れ多い私たちを慰め励ましてください。そして素直にあなたに感謝を捧げるものとしてください。この礼拝が始めから終わりまであなたに守られ、聖霊との豊かな交わりの時となりますように、特に御言葉の解き明かしをされます松原望先生を聖霊によって力づけてください。聞く私たちの耳を開き心を広げてください。今全国で持たれている礼拝を祝福してください。尊き救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。賛美します。賛美歌432番、432番をもって主を賛美します。
生きたその水。
りください。聖書を朗読します。聖書は旧約聖書と新約聖書の部分があります。旧約聖書は申命記第10章17節から18節、旧約聖書の298ページです。朗読します。あなたたちの神、主は神々の中の神、主なる者の中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神、人を顧みず賄賂を取ることをせず、孤児と家父の権利を守り、希流者を愛して食物と衣服を与えられる。あなたたちは希流者を愛しなさい。あ、失礼しました。18節までです。次に新約聖書、ローマの信徒への手紙、第2章6節から11節、新約聖書の275ページになります。神はおのおのの行いに従ってお報いになります。すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ、真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになります。すべて悪を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシア人にも苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシア人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさいません。使徒信条をもって私たちの信仰を言い表します。使徒信条は前のポケットにございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、賢より来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今私たちの教会ではローマの信徒への手紙を少しずつ読み続けております。今日は2章の6節から11節までを読んでいただきました。でこの部分というのは1章の途中からずっと人間の罪について語られておりました。1章の18節からその1章の最後まではいわゆる異邦人ユダヤ人でない人々の罪について語られ、そして2章からはユダヤ人の罪について語られております。ただこの2章においてユダヤ人という言葉はもう少し後にならなければ出てきません。具体的に出てくるのは17節以下ということになります。私たちが使っております聖書の中にはここに表題が小さな表題がついていて、ユダヤ人と律法という言葉がそこにあります。もともと聖書にない言葉ですけれども、この部分の内容を簡単に説明しているということによって、まあ、非常に助けになりますので、まあ、この言葉は聖書そのものの言葉ではありませんけれども、内容を理解する上ではとても大切な言葉と言ってよいかと思います。でここからユダヤ人の罪について具体的に語られていく。でそうすると今日のところはユダヤ人ということについてどこまで丁寧に語られているかというと、ユダヤ人という言葉こそありませんけれども、しかし内容的にはやはりユダヤ人の罪について語っているということであります。で2章の1節から5節までのところには、人を裁く者よという言い方で、まあ、ユダヤ人たちが神様から与えられた律法に従って異邦人を罪に定める、まあ、そういうことがよく行われております。でそのために異邦人は確かに罪はあるけれども、ユダヤ人であるあなた方にもやはり罪があるのではないかというのが2章から言われていることであります。で今日のところではユダヤ人という言葉とともにギリシャ人という言葉も使われております。異邦人という言葉ではありません。ここで言われておりますギリシャ人というのは民族としてのギリシャ人という意味ではなくて、当時ローマ帝国はローマの文化はもちろんありますけれども、しかしその前からギリシャの教養と文化をずっと受け継いできたという歴史があります。ですからギリシャ人という言葉はしばしばギリシャの文化と教養を受け継ぐものという意味でよく使われるわけであります。今日のところでもユダヤ人とギリシャ人という言葉が使われておりますけれども、民族としてのギリシャ人ということではなくて、ギリシャの文化と教養を受け継いでいる人たちということであります。でしかしその内容はやはり異邦人全体を指していると言ってよいかと思います。特にギリシャの文化と教養を受け継いでいるものに限定されるわけではなくて、そういう影響を受けている全ての人々、まあ、そういう意味で異邦人というふうに言ってよいかと思います。で今日のところはそのユダヤ人にもギリシャ人にもという言い方で、ギリシャ人であってもユダヤ人であっても神の前に罪人であるということは同じことなのだということを言おうとしているわけです。しかしそのことはもう少し後にならなければはっきりしてきません。今日のところでは、良い行いをするのであれば、ユダヤ人でもギリシャ人でも神様から恵みを受け、悪いことをする者は、ユダヤ人であれ、ギリシャ人であれ、神様からその報いを受ける、神様から罰を受ける、まあ、そういうことがここで言われているわけです。で結論のようにして、神は人を顧みることはない、偏り見ることはない。まあ、そういうふうに言われているわけであります。すなわち全ての人は神様の前に罪人であるということを今ここで言おうとしている。その前に神様は偏り見ることはないということを今日のところで特に強調しているわけであります。でそれは神様は正しい裁きをなさる方なのだということが2章の1節以下のところで何度か繰り返されておりました。その神様の正しい裁きの前に私たちは立たされている。 その神様の正しい裁きの前に自分を正しいと言い張ることのできる者は誰一人いないということを言おうとしているわけであります。神様が正しい裁きをする、そのことはとても理想的ですし、私たちもああそれは素晴らしいことだと思わずにはいられません。しかし自分たちが神様の前に立たされたときに、私は本当に神様から正しいもの、罪ないというふうに宣言されるだろうかというふうに考えていくと、とてもそうではないというふうに思わずにはいられないわけであります。それどころか神様の前には自分自身がいかに罪深い存在であるかということを思わずにはいられません。ですから神様の正しい裁きというその一言だけでは、私たちは本当に安心して神様の前に出ていくことはできなくなるわけであります。しかし神様の正しい裁きということはとても重要なこととして、このローマの信徒への手紙の中ではずっとこの言葉が語られていきます。神の正しい裁きということで一つ思い起こすのは、旧約聖書の中にあるレビ記19章にある言葉です。これは人間が裁判を行うときに戒められた言葉であります。裁判を行うときに、あなた方は人を偏り見てはいけないというふうにそこにあります。貧しいものを偏ってかばうようなことがあってはならないし、また力あるものにおもねってはならない。あなたは同胞に対して公平に裁かなければならないというふうに戒められております。力あるものにおもねってはならないというのはなんとなく私たちもよくわかるわけですけれども、しかし貧しい者たち、弱い者たちを偏り見て裁きを曲げてはならないというのはなんとなく違和感を感じるのではないでしょうか。もちろん裁判を曲げてはいけないというのはよくわかります。しかし立場の弱い人たちをなんとか守ってあげたい、よくしてあげたいというふうに思うのは誰しもが思うことではないかと思います。聖書の中にはしばしば貧しい者、弱い人たちを助けなさいという言葉は繰り返し出てきます。先ほど読んでいただいた申命記の中にもその言葉が出てきました。しかしレビ記に出てくる裁判については、これは話が違うということであります。裁判ということになったならば、それは相手の立場を考えて裁きを行ってはならない。それは権力者に対してであろうが、貧しい人々に対してであろうが、その立場を考えて裁きを行ってはならないという戒めなのであります。あくまでもその人が何をしたのか、そのことに焦点を合わせて裁判を行わなければならないというのがレビ記に記されている事柄であります。このレビ記に記されていることは、神様がイスラエルの人々に与えた戒めであります。神様がこのように正しく裁きを行いなさいと言われたように、神ご自身もまた裁きを行うときには偏り見ることなく正しく公平に裁くということであります。そのことが今日の聖書のローマの信徒への手紙の中に出てきているわけであります。公平に裁かれる、これもとても大切なことであります。しかし公平に裁かれるとなると、私たちは本当に心穏やかでいられるでしょうか。先ほども申し上げましたように、私たちは神様に対して罪なしと言い張ることができるかというと、なかなかそうはいかない。自分の中に罪深いものがあるということを認めないわけにはいかないということを誰もが経験していることではないでしょうか。表面的には罪を犯さないということはあるでしょう。しかし心の中まで見られる神様をごまかすことはできるかというと、決してそうではありません。同じローマの信徒の手紙の7章のところで、使徒パウロは十戒の言葉を貪るなという戒めを用いて自分自身のことを語っております。貪るなというのは十戒の中にある誰もがよく知っている戒めであります。でパウロは貪るなというこの戒め一つ取り上げて、 自分の心の中に貪るなという言葉がかえって貪ろうとする欲が出てくる。そういう思いが湧き上がってくる。それを抑えようがない。抑えても次から次とそういう欲望が出てくる。そういう欲望が次から次と出てくる私はなんと惨めな人間なのだろう、まあ、こういうふうに言うわけであります。同じように私たちも自分の心の中を覗いてみると、やはり同じことが言えるのではないでしょうか。表面的には罪は犯さない、しかし心の中には罪がいつも渦巻いているということに気づかされるのではないかと思います。私たちが正しいことを行う、でその正しいことを行う中で私たちの心の中にいつも清廉潔白な思いが満たされているかというと必ずしもそうではありません。毎週水曜日の聖書を学び祈る会では、昼の10時半から行われる集会ではエフェソの信徒への手紙を読んでおります。でそういう中に、そのエフェソの信徒への手紙の中に、まあ、光の子という言葉が出てきます。あなた方はかつては闇であったが今は光とされている、光の子らしく歩きなさいという言葉があります。でその言葉を聞くと私たちは光とされている、まあ、理屈としてはそうなんだろうなと思いながら、しかし自分自身を振り返ってみると果たしてそうだろうか、本当に光となっているだろうかと思わずにはいられない。どうかするとむしろ光に照らされて自分の醜い部分がますます暴かれていくのではないかという恐れすら起こってきます。このエフェソの信徒への手紙には少し前のところに、光の子という言葉の少し前のところに怒りの子という言葉が出てきます。私たちが使っている聖書では怒りの子という翻訳ではなくて神の怒りにさらされている、まあ、そういう意味で翻訳されています。しかしもともとの言葉は怒りの子という言葉で、意味していることは私たちの聖書が翻訳しているように神の怒りにさらされている、まあ、そういう意味で使われます。でそういう怒りの子と言った時に私たちはまさに神様に滅ぼされる、そういう存在ではないのかと思わずにはいられない。エフェソの信徒への手紙はこの怒りの子という言葉と光の子という言葉を用いて、私たちはかつて神の怒りにさらされていたが、しかしイエス・キリストによって救われ今は光となっている、イエス・キリストという光を受けてそのイエス・キリストの光を多くの人々に反射させるようにして輝かせている、まあ、そういう存在にされているということがこのエフェソの信徒への手紙の中で言われているわけであります。また聖書の他の箇所には怒るなという言葉はないんですけれども、怒っても日が暮れるまで怒り続けてはならないという言葉があります。さすがに怒るなという戒めは聖書にはない。怒るのは誰でもするということがひょっとすると前提になっているのかもしれません。しかし怒り続けるなというこの言葉はとても重要だろうと思います。日が暮れるまで怒り続けてはならない。当時は一日の始まりは日が暮れると新しい一日が始まるとされていました。ですから日が変わってまで怒り続けてはいけないということだろうと思います。でなぜ怒り続けることが良くないのか、それだったら怒るなというふうにした方が良いのではないかとさえ思います。しかし聖書には怒るなという言葉は出てこない。それどころか神様が怒るという言葉が出てくるくらいであります。私たちが怒るとき、それは悪意から出てくるとは限りません。正義の怒りという言葉は私たちも時々口にするのではないかと思います。相手が悪い、その人を正そうとして自分の心の中に怒りが湧き起こってくる、そして相手をたしなめる、怒りには正しい怒りもあるんだというふうに私たちは思うわけです。でも聖書は正 たとえ正しい怒りであっても怒り続けてはならないというふうに戒めます。それはなぜか、怒り続けると本来の目的を見失ってしまう、怒りを収めるところをわからなくなってしまう。私たちは怒り続けているとあれもこれもと思い出して、次から次へと相手に怒りをぶつけてしまうということがあるのではないかと思います。あまりにも激しい怒りが心の中に湧き起こってくると、この辺でそろそろ怒りを収めなければならないという時に怒りを収めることができなくなってしまいます。ですから正しい怒りであったとしても、日が暮れたならば、新しい一日が始まろうとしているならば、その怒りはやめなければならないと聖書は戒めているということであります。私たちは怒りというものをそういう制御できなくなってしまう、そういう危険なものだということを心に留めておかなければならないでしょう。で、私たちはそういう自分自身を振り返ってみたときに、果たして今まで私は周囲の人たちに正しく接してきただろうか。あまりにも怒りすぎて相手を傷つけ、そして立ち直ることすらできなくしてしまったのではないかと思わずにはいられないということもあるのではないかと思います。で、そこでは暴力は振るっていないかもしれません。しかし心の中で相手を許せない、相手に対して怒り続け、でそういうことに対して神は果たしてどのように私たちを見ておられるのか。主イエス・キリストは十字架にかけられたその時に、十字架をかけた人々のために取りなしの祈りをしました。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、そういうふうに祈りました。主イエス・キリストは自分を殺そうと十字架にかけた人々のために取りなしの祈りをしたわけであります。主イエス・キリストはそれまでにも弟子たちに、敵を許しなさい、あなたを迫害する者のために取りなしの祈りをしなさいというふうに弟子たちに繰り返し教えてこられました。怒ることはあるでしょう。しかし許さなければならない、許し、相手のために取りなしの祈りをすることが私たちに大切であると、主イエスは繰り返し教えてこられたわけであります。私たちは自分自身の心を振り返ってみると、どうかすると行き過ぎた怒り、あるいは相手を傷つけるような言葉、あるいは行動を起こすということがたびたびあったのではないかと思います。で、そういうことを振り返ってみると、神様の前で私は罪ありませんというふうに胸を張って言うことはできなくなります。ヨハネによる福音書には、カインの現場で捕らえられた女性の話が出てきます。人々がイエス・キリストのところにその女性を連れてきました。この女は姦淫している現場で取り押さえられました。律法によればこの女は石で打ち殺すべきです、どうしましょうかというふうに尋ねてきたというのであります。すると主イエスは人々に向かって、あなた方の中で罪のない者がまず石を投げよう、まあ、こういうふうに言った。そうすると一人去り、二人去り、そして誰もいなくなったということが記されております。旧約聖書の戒めの中に、証人が誰かを訴えるならば、そして死刑が確定したならば、その証言をした証人がまず石を投げようという戒めがあります。主イエス・キリストもその戒めに従って、まずあなた方の中で罪のない者が石を投げようと言いました。まあ、そうすると一人去り二人去りしていったわけですけども、彼らは自分自身の心の中を振り返ってみたとき、自分に罪がないとは言い切れないということをそこで改めて知り、この女を罰することはできないと思って去っていったということでありましょう。私たちも心の中を振り返ってみたときに、私は罪はありません、神様の前で自分が正しい人間であると言い張ることができますというふうに言うならば、私たちは神を欺こうとしているのであり、 自分自身を欺いているに過ぎないのであります。使徒パウロはそういう人間の罪深さということをよく知っておりました。だからこそこのローマの信徒への手紙の7章で貪るなという戒めを取り上げて、自分自身がそういう罪人であるということをはっきりと言っているわけであります。その上でこの罪人である私を救ってくださったのは神だと語っているわけであります。今日の聖書の箇所で神が正しい裁きをされると言ったときに、それは神が私たちを無罪放免にするということではありません。そうではなくて、神様のその正しい裁きによって私たちは有罪であると宣告され、そしてそれに見合う罰を受けるのだということをパウロはここで言おうとしているわけであります。まあ、そこまでまだ語ってはいませんけれども、しかし神様の正しい裁きというのは私たちを救うのではなくて私たちの罪を断罪する、そういう恐ろしい裁きなのだということを私たちに告げる。そして正しいものは神様から恵みを受けるけれども、正しくないもの、神様に対して逆らうものは神から罰を受けるというふうに言いました。それもまた神様の正しい裁きの結果なのだというふうにここで語っているわけであります。そうしますと、私たちの誰もが、一体誰が私は救うことができるだろうか、誰も自分自身を救うことができないという結論に至るしかないわけであります。神様が正しいということを言えば言うほど、私たちは神の前に罪人である、私たちは神様から罰せられて仕方がない存在なのだという自覚に行き着くしかないわけであります。そこには私たちに絶望しかないという現実がここにあるということであります。しかしパウロはそういう絶望を私たちに与えるためにこの手紙を書いているわけではありません。長々と私たちの罪について語っておりますけれども、しかしここで大逆転が起こる、いやすでに起こっているということを語るために、この私たちの罪深さというもの、神様の正しい裁きの前に私たちは誰も自分を正当化することはできないし、無罪だと主張することはできない。それどころかその正しい裁きによって私たちは有罪、そして死刑という罰を受けるしかない存在なのだと言いながら、しかしその私たちに大逆転を起こって、この罪深いこの私が神様によって救いを受けたということを言おうとしているわけであります。そのことはこのローマの信徒への手紙の3章に入らなければ出てこないわけですけども、しかし今日のところから少しそのことにも触れていかなければならないと思っております。すなわち私たちは自分の行動や言葉によって自らを正当化することはできない。その意味では正しい裁きの前に私たちは滅ぶしかない。その私たちのために神は何としても救おうとして一つの救いの道を与えてくださった。それがこのローマの信徒への手紙の3章以下に記されているわけであります。すなわちイエス・キリストが私たちのところに使わされたのは私たちの罪の贖いとなるためであったというのであります。イエス・キリストが十字架にかかられ、その十字架で流された血によって神は 私たちを救うことと定めてくださった。この救いに私たちは預かっているというのであります。ですから自分自身の正しい行いによって自らを救うことはできないけれども、しかし神が使わせてくださった御子イエス・キリスト、私たちの罪の贖いのために十字架にかかり、そこで血を流して贖ってくださったこのキリストによって私たちは救われているということであります。ただこれだけが私たちを救い得る神様の力だとパウロは言うわけであります。このローマの信徒の手紙の1章16節17節のところに神の救いということが言われていました。ユダヤ人にもギリシャ人にも私たちを救い得る神の力が この福音に表されているとそこで言われておりました。その後すぐ罪の話が出てきたので、なんとなく罪の話ばっかりがあるかのように思われますけれども、このローマの信徒の手紙の初めの方、一章の16節17節のところでは、すでに福音ということ、イエス・キリストによる救いということが語られていました。これが私たちを救える神の力だというのであります。私たちはこの神の力によらなければ誰も救われないというのであります。その神の力は私たちのために十字架にかかり血を流し、そして私たちの贖いとなってくださったこのキリストにこそ神の力が現れているというのであります。私たちは誰も自分自身を救うことができません。しかし神が私たちを裁き、私たちを断罪するその神がイエス・キリストによって私たちを救う贖いの技をしてくださったということであります。私たちの行いによるのではなく、ただ神の恵みによるものだということをパウロは強調します。私たちの罪の贖いのために十字架にかかってくださったこのイエス・キリストを神様から与えられた恵みとして感謝をし受け入れる、それが信仰であると聖書は告げているわけであります。信仰というのは神様の救いを理屈をこねて説明することではありません。ただ神様が与えてくださっている救いを私たちが感謝をしてただ受け取るだけであります。まあ、このただ受け取るだけというふうに言いましたけれども、このことが実に難しい。まあ、私たち日本人はよく昔からただほど高いものはないという言い方をします。ただで、いや、なんか怪しい宗教じゃないか、まあ、そういうふうに言われることもあるかもしれません。しかしただでないとしたならば、私たちはどれほどのものを神様に捧げなければならないのでしょうか。何をもってしても私たちは自分の命を買い取ることはできないと聖書は繰り返し語ってきました。自分自身の命を買い取ることさえできない、その私たちのために神は、私がお前を救う、ただでいい、ただ私が与えるこの救いを感謝を持ってしっかりと受け止めなさい、神はそのようにおっしゃっているのであります。確かに私たちの世界ではただほど高いものはないというその理屈が通るかもしれません。しかしこれは神様と私たちの関係の中では通ることのない事実であります。私たちはただ無償で神様からこの救いを受けるしかないのであります。それ以外に私たちを救える力はないということであります。私たちはこの礼拝を通して改めて神が私たちの救いのために御子イエス・キリストをお使わしくださったこと、私たちの罪の贖いとなってイエス・キリストが十字架にかかり、そしてご自身の命を注ぎ私たちを永遠の命へと導いてくださったことを心から感謝すべきであります。私たちはイエス・キリストに結ばれて永遠の命に今すでに生かされております。神の御国への旅をすでに始めているわけであります。私たちのこの旅の先頭にイエス・キリストが立って導いてくださっています。その救いの道、神の御国へ向かうその旅路を共に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより兄弟姉妹をこのところに集わせ、あなたの恵みを受けることができるように導いてくださったことを心から感謝いたします。誠に自分自身を救うことのできない私たちです。ただ絶望しかありませんでした。闇の中にうごめくだけでありました。しかしそのような私たちにあなたは光を与えて、その光で私たちを照らしてくださっています。その光によって私たちは自分の罪深さ、あるいは汚れを改めて知りました。しかしそれだけではなくて、その光によって 私たちを光に変えてくださり、光の子として歩ませてくださっています。どうかそのことを覚えて感謝しつつ歩むことができますよう導いてください。御子イエスキリストの贖いによって救われた私たちですが、まだ私たちの心の中に、あるいは行いや言葉の中に、人を汚す言葉、行いがあり、あなたを悲しませる心があります。どうぞあなたの御言葉によって、またこの日曜日ごとの礼拝によって私たちを清めて、あなたの御心にふさわしいものへと変えてくださいますようお願いいたします。御子イエスキリストが私たちの先頭に立って御国への旅を始めております。どうぞこの旅をあなたが祝福のうちに導いてください。私たちを取り巻くこの世は罪に満ち、また争いが絶えません。そのような中で私たちは怒りに駆られ、そしてまた人々を憎むその心が芽生えてきます。どうぞ私たちの心に芽生えるその怒りや憎しみを取り除いてください。私たちの心の中にそのような怒りや憎しみが湧き起こってくるとき、これは正しい怒りだ、正しい憎しみなのだというふうに自分自身に言い聞かせることがあります。どうぞそのような傲慢な思いを私たちから取り除いてくださいますようお願いいたします。どうかどのような怒りも憎しみもあなたが喜ばれることではありません。それゆえに私たちの心から憎しみと怒りを取り除き、ただあなたを見上げて、あなたの御言葉によって私たちの心を清めて、あなたにある喜び、また平和をお与えくださいますようお願いいたします。どうぞ今日から始まる一週間の歩みが誠にあなたの恵みに満ちた歩みとなりますように。あなたから与えられた恵みの言葉によって周囲の一人一人に平安と喜びと分け与えていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。一日一日の中で与えられるあなたからの恵みを一つ一つ数え、日々感謝して歩むことができますように。またどうか私たちがあなたによって救われ喜びを与えられていることを周りの一人一人にも喜びを持って伝えていくことができますように、その時に語るべき言葉、行いが誠にその場にふさわしい言葉や行いとなりますように、あなたの導きを心からお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べてください。悲しみ苦しみにありますものにどうぞ力を与え、立ち直らせ、また新たなる一歩を踏み出すことができますように導いてください。今日この日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌571番、571番をもって主を賛美します。お差し支えない方はお立ちください。 座りください。献金と献身の祈りをいたします。当番の方お願いします。鳥なしの祈りを捧げます。四職者の祈りの最後にこれらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈りと申しますので、ともに主の祈りを捧げましょう。主の祈りも座席のポケットにございます。祈ります。天の父なる神様、あなたに賛美を捧げ、さらに豊かな御言葉をいただき感謝します。新たなる希望と勇気を持ってこの世界に出ていくことができますように。今私たちの世界は不条理なこと、理不尽なことに満ちています。戦争があり、内乱があり、飢餓があり、抑圧、対立、差別があり、力の強い者が弱い者を押し潰しています。 私たちの乳の国もかつて戦争への道を歩みました。そして自国の国民も他国の国民も悲惨な境遇へ落としました。戦争の愚かさ、悲惨さを骨身に染みて知らされました。ところが最近またこの愚かな戦争を容認し美化する動きが出てきています。人間とはなんと愚かなものでしょう。神様、どうぞ権力者も含めて私たちの目を開けさせてください。また誤った道を歩まぬよう導いてください。神様、私たちの教会の歩みをお守りください。この混乱する世にあって地の塩、世の光としての役割を果たしていけますよう支えてください。私どもが属します日本キリスト教団、全国長老教会連合会の働きをお守りください。今日午後には年に一度の教会総会が持たれます。新たに長老を選出し新年度に向けた活動方針、行事予定、予算などを決める大事な総会です。どうぞお守りください。私たちの教会も高齢者や入院中の方が多くなりました。高齢者が安らかな日々を送ることができる、できますように。体調の悪い方の健康が回復されますように。悲しみの中にいる人が慰められますように。悩みを抱える人がその悩みを解決できますよう助けてください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈り、天にいまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英28番、28番をもって主を賛美いたします。その後祝福構想をもって礼拝を終わります。
願わくば主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。